皆さんこんにちは、オフトピックの宮崎哲郎です。
DCM の原です。
DCP の江村です。
はい、今日は、また LA からで、ちょっといろいろテクニカルトラブルで今日も Zoom で、やりますと。ちょっと来週から、ちょっと僕が日本に戻ってこれると思うので、そこでちょっと復帰していればいいかなと思うんですけど、どうですかね。Zoom はちょっと微妙だと思うので、どっから始めましょうか。今日はちょっとなんかもうフリートークでいきましょうか。
そうしましょう。
はい、
はい、
ちなみに原さん
はでも後ろなんか用意してくれてるよ。
いやでも QA ということで、いつもの QA 会のやつです。
ああ、 We get request。
そうそうそう。
もう全員が分かるようになってきました。
だんだんみんな
それが出てきたら今日は
クイズみたいになってきてるね。
だからあとは僕とエムネさんがあのアルバムのカバーを見て、あ、今日はこの回だっていうのを言えるようなにならないといけないって感じですね。
確かにね、確かに。
いや、なんで今日はちょっとリスナーからの質問もありますし、まあなんかどちらかというと雑談会みたいな感じで、なんかあんまりこういうのやらないと思うんで、我々の方でなんか最近ハマってることとか。でもまだで高校野球は特に何も動いてないんですよね。
多分、それすごくいい、コメントで、多分これが流れてる時に、選抜は開幕してます。
ああ、
はい、選抜高校野球が、はい。そうです。
じゃあ、原研も忙しくなりますね。
そうだね。まあ、もうすでに忙しいんだけど、そういう意味で言うと。
すでに忙しいんですね。何で忙しいですか？なんかチェックするっていう感じになる。
まあ、今、ちょうど今日3月14日なんですよね、これ収録してるのが。はい、っていうと、まあ、オープン戦もだいぶ中盤から終盤になり、そうすると各球団の戦力も見えてきて、そして高校野球、大学野球っていうのはシーズンにしていく中で、新しい戦力っていうのも見えてくるし、まあまあちょっと忙しくなってきますよね。それは、しょうがないです。
今年の目玉というか、
ここは注目。あ、もうそうだって、見てないの？どっちですか？ドラフトの話？野球？
いや、
あ、野球ってプロ野球。
僕、テムさんわかんないんで。
あ、でも、もう、これはまあ、みんな多分もうニュースで見たと思うけど、この3月7日と8日に行われた、まあ、侍ジャパンの試合に、大学生が呼ばれたんですよ、4人。これがやっぱね、もう、心躍るイベントで、いや、でも、すごいことなんじゃない。だって、プロの、その、まあ、若手ですけど、1000級の選手の中に、今のアマチュアの大学生が混じって、どれぐらいの実力があるかっていうのが分かると。で、まあ、その4人、まあ、1人は、宗山くんっていう、目玉が、まあ、怪我してしまったんだけど、他の3人の活躍がすごくて、で、4人以外にも素晴らしい大学生、今、いっぱいいるんで、大正大の渡辺くんとかも、絶対すごいし。もうね、楽しみで仕方ない。最高でしたね。
一番テンション高く話してる。
嬉しそうだね、すごい
ね。いや、これは誰が聞きたいか全く分かんないけど、素晴らしかった。なんか、本当にこういう取り組みって野球以外でもやった方がいいなって思ったもん。なんか、どうやるのか分かんないけど。
あ、それはなんか、あれなんだ。あえて大学生を参加させるっていう。
いや、そう、あえて参加させたのかなって思ったら、もう実力がもう、あ、もう全然
実力でいったんだ。
いや、もうね、あえてなんだよ。あえてなんだけど、うん、それでも実力がすごいっていう。なんか例えば、このフジロックのステージとかで、1000級のアーティストがいる中で、誰これっていうのを混ぜるぐらいの感じ。
ああ、なるほどね。
でもそこからすごい原石。まあみんな、正直言うとみんな知ってんだけど、その4人のことは。でもそれでも、プロの中で勝負したりとか、っていうのを見るの初めてだったんで、やっぱぜひね、ああいうのは。他の業界でもビジネスの業界でもやってほしいです、
それってなんか意図的にやってるんですかね。か
意図的にやってるんですよ。
それってなんかいわゆるレベルアップ、なんか全員の選手をレベルアップさせるためのなんか施策なのか。
これ、ね、素晴らしいね。それ今井端監督なんですけど、井端監督ってアンダー12かなの代表監督やったりとか、アマチュアにすごい詳しいんだよね、アマチュア野球に、っていう中で井端監督だからこそできた初めての取り組み。もうすごい良かった。もう本当に良かった。
いいですね。まあなんかサッカーとかでもよくそのユースから無理やり上げて、それでなんかいわゆる上の選手と戦うことによって、どんどんその選手とかをレベルアップさせるっていう仕組みってよくあるんですけど、なんか経営者とかでそういうのってなんかできないんですかね。なんか、ね、無理やりなんか他のところの社外取りになんかさせたりして、なんかそれでなんかちょっとレベルアップさせるとか、ね、
それはね、それで言うと、一個投資先が面白いことやってて、毎回だと思うんだよな。
はい、
その取締役会とか経営会議に、若手メンバーを一人参加させてる人
が、社内から。
いいね。
そう、とか、あとは新しく入ったメンバーかな。を、参加させていて、あれはすごい面白い取り組みだなと思って。もちろんトピックによってはセンシティブなんで、そこはダメとかあるかもしれないけど、でも、そうじゃないものに関しては、ああやって取締役会とか経営会議の場でどういうふ
う
に話されてるのかみたいなのを見れるっていうのは面白いのかもな。
うん、
あれはいい取り組みだなと思いましたね。
確かに。なんか、それこそアメリカと日本だとそこまでまだなんかもう、なんかスタートアップ業界では問題意識されてないかもしれないですけど、アメリカですとやっぱり結構長年テック業界やってるので、
そうだね、
なんかその後継ぎ問題とか、なんかそこら辺をなんかどう解決するかとか、で、アマゾンとかだとシャドーイングみたいないろんな制度ってあるんですけど、日本とかだとなんかそういうのってないんですか？
なんかね、やっぱその年、わかんないけど、日本の企業がどうなってるかわかんないけど、やっぱり、そういうもっと増やせるんでしょうね。
うん、
若手を。なんか、サイバーエージェントとかやってたよね。なんかそういう、執行役員なのか、なんか忘れましたけど、そういう若手だけでそういうの作ってみるっていうのをやってた。すごい面白い取り組みだなって思ったし。
うん、
なんか、あってもいい気がする。
確かに、なんか若手を育てる、なんか、面白い方法とかって、なんか、もっと出てきてもいいのかなっていうのも思いますね。
うんうん、いやそうだね。まさかこの宗山くんとか金丸くんっていうあの大学生の話から経営の示唆まであるなんてのはやっぱ野球を見るのも仕事になるね。
それ野球見る言い訳にならないですか？それはエムレさんの方だとあのお酒解禁
あそうだ
いやそうっすよ、はい、去年1年間禁酒してたんで今年は解禁して2年分飲まなきゃいけないっていうちょっと大変なんですよね。
それって
ペースはいい感じ？
ペースいい感じ。
はい、いいことなんですか？
いいことか分かんないけど、まあでもなんかやっぱ、まあもともとお酒好きなので、うん、お酒の場も好きだし、あの、禁酒したときは、あの、やっぱ減るので、そういう場に行くことも。
うん、
そういう意味では、いろいろキャッチアップにもなるし、うん、いいなと思いますかね。結構その、まあ、起業家と行くとか、社外の人と行くケースも多いし、社内も最近は多いかな。
うんうん、
社内で差しで、なんか、1時ぐらいまで飲んでるみたい
な。逆に、その1年間飲んでなくて、それで、まあ、今年からもう1回始めたってなった時に、なんか、何かしらお酒の飲み方とか、なんかそれって変わったんですか？
あ、でもね、明らかに弱くなって、そうそう、あの、昔のペース飲むと、ちょっとやばいみたいな。
ただそれが戻りつつあるんですか？
なんかでも前より弱くなってますね。なんかそれが、あの、禁酒してたことによることなのか、うん、純粋に1年加齢してるから、
年齢の
問題によるものなのか、どっちの影響がよくわかんない。そう。
いや、いいですよね。いや、なんか、
ない
です
か、その哲郎くんの。うん。
なんかありますかね。いや、特にそんなにないんですよね。まあ、お酒全く飲まないんで。
でそうだよね。前から飲まないですよね。
はい。
スポーツ、なんかその、じゃあ最近の流行ってることとか、ハマってることとか。
うんうん、なんですかね。まあ、バスケは相変わらずずっと好きなんで
見て。せっかく LA いるのにね。
そうなんですよ。今回ちょっと見れないんです。まあテレビで見たりとかするので。
ああ、確かに。それだけでも違うよね。
そうなんですよね。なんかやっぱりそこはすごい気になっているところではあるので。そうなんですよ。なんかこれっていうものがあんまないんですよね、僕は。そうなんですよ。なんか、あの、でもよくピックルボールの話は、あの、なんかいろんな人と話して、なんかみんなやっぱりやってるんだなっていうのを思いました、ね。
ああ、確かにピックルボールの話より聞くようになった。なんか、本当に。
LA にもコートあんのかな？
多分あると思います、あれと。
なんかね、やっぱまだまだ場所増やすのは日本だとまだ難しいかもしれないけど、うん、やってる人はすごい増えたし、僕の周りでも体育館とかでやってますみたいなのもよく聞くようになった。
確かに。なんか逆にハマってる、まあ、原さん野球以外に今ハマってる
っていうこともないからね。野球ってもう
そうなんですか。
もうあれハマり続けてるから別にハマったって感覚はない。
あ、でもそれは
ずっと使ってるから。
多分僕のバスケと同じだと思います、それは。
うん、 最近なんだろうな、テレビの番組で、
はいはい、
僕今まで
見る
あんまり、あ、見る見る見る、お笑いはやっぱすごい好きなんで、お笑い系の番組ばっかりなんですけど、もちろん。で、その中であの、あちこちオードリーっていう番組を、見てて、見てて見始めたんだよね。今まで見てなかったんだけど。
うんうん、
で、その番組では、そのお笑い芸人がそれぞれのキャリアとかを結構赤裸々に語ったりするの。こういう悩みがあるとか、うん、こういうふうにキャリアの節目、35になったらこうで、45になったらこういうふうに考え変わったみたいなのがめちゃくちゃ面白くて。う
ん、ゲスト、なんか、例えばなんかテック起業家を呼んで、
全芸人、基本的には芸人さんが、
芸人なんですね。
そう、芸人さんが自分は30までこういうふうにキャリアを考えてきたけど、40になってこうやって考えが変わって、で、そのオードリーは今45ぐらいかな、だから45になるとこうなるよとか、うん、なんかすごいなんかね、自分のキャリアに対してもすごくいいインプットになって、めちゃくちゃ面白いんだよね。
へー、面白い。
僕はそれを見てますね。すごい見てる、最近。本当に見てなくて、いっぱいそのアーカイブもあるから。
ああ、じゃあ過去分も結構見れるんですね。
うん、ああやってやっぱ人間、みんなプロフェッショナルだし、それこそ、まあ、VC もそうだけど、個人の仕事として、個人がどうやって生きていくか、生き延びていくか、うん、自分の強みは何でみたいな、最初はこうなったけど、年齢が経って、そういう考えも変わってみたいなのが、やっぱ、さっきの、まあ、野球もそうだし、芸人もそうだし、いろんなものに共通するものがあると思うね。で、それの芸人の一線級の人たちが、ああ、この人もこういうふうに思ってんだとか、結構ね、今年一番勉強になったのことの一つは、僕、あちこち踊りの中からのコメントだった。
そうなんだ。
面白い。え、江村さんないんですか？なんか最近、ハマってるっていうのは。
ハマってる。スポーツ系で言うと、スポーツドキュメンタリーは結構最近面白いなと思ってて。
ネットフリックス系ですか？
そうそう。それこそ最近出張員で飛行機の中とかでたまにネットフリックスダウンロードして見てるんだけど、僕、オハイオ州立大っていう、大学のアメフトがめちゃくちゃ有名で強いところに行ってたんだけど、うん、その時の、大きなライバルの一つに、フロリダの大きな大学があるんですよ。
うんうん、
ゲーターズっていう、昔は、はい、フロリダかな。そうそう。で、なんかそこと昔戦ったことも僕も在学中覚えてるんだけど、
うん、
そのゲーターズの、伝説的な監督がいて、もともと超弱かったゲーターズの時代に、その人監督として入って、1年ぐらいで立て直して、翌年に全米優勝してみたいな、っていう、ことをでその後も強いポジションを築き続けた監督がいるんですけど、ジム・トレッセルっていう。その監督について取り上げたドキュメンタリーがあって、それがすごい面白くて、結構密着取材型で、もう最初超弱いところから入って、どういうふうにそこを、まあ、立て直していくのかみたいなとか、あと途中で、まあ、いろんなトラブルがあって、有力選手が抜けちゃうだとか、なんかあるんですけど。そういう中でもどうやってこうリーダーシップ発揮してチームを一つにして続けていくのかとか、なんかね、すごいあれはリーダーシップという意味で示唆が多いなと思って、最近ちょっとそういうスポーツドキュメンタリー系って面白いなって。あと、最近もう一個見たのがネットフリックスのなんだっけな、ワールドカップキャプテンズだったかな、なんかサッカーの、
ありますね、
ワ
ールドカップの各チームのキャプテンのあれ、
そうそうそうそうそう、ああいうのも、ああいうなんか、スポーツの世界でのリーダーシップって面白いなと思う。いいです
よね。やっぱり、スタートアップと似てますからね、そのチームの一緒に作り方とか、その育成とかもいろいろあるので。
そうだね。
うん、うん、うん。なんかそういう意味だと、僕自分自身の答えはこれあるんですけど、なんか、なんか日本の中で、その VC スタートアップ、業界と、なんか、近しいと思う業界って、どこ
僕もね、一個ある。
お、
一個。僕、いい僕の考え。
は
い、僕やっぱ漫画。
あ、僕、全く同じです。
うん、僕、漫画だと思います。漫画の、作家さんと編集者の関係が、はい、やっぱ起業家と VC にすごいよく似てるし、
うん、
すごい、それは、意識してる。すごい編集者ってどういうことなんだろうっていうのは、
うんうん、す
ごいいつも考えてる。
なんかどこまで突っ込むべきなのか突っ込まないべきなのか、
そうそうそう、
結局その漫画家さんが基本的にストーリーをドライブしてるので、
うん、
でもなんか時と場合によってすごい重要なアドバイスしたりとかすると思うので、うん、これ辺はすごい同感です。まあ、唯一複数の編集者が 一緒にアドバイスしないっていうぐらいが多分若干違いますけど。
なるほど。面白いですね。
エムレさんあります。
そうだね、確かに。
いや、それ以上いいの思いつかないな。
でもなんかいっぱいあるよね、そういうアナロジーみたいなやつはね。
まあでもそれこそ、なんか、あのスポーツとかでもなんかスカウトみたいな人たちがちょっと VC っぽい、ね、感覚にも多分なりますし、いろいろあります
よね。そうなんですよ。スカウトプラスコーチかなと思いますね、僕は。VC は。一応コーチも多少やるからね。
そうですね。
なんかその漫画の編集者でいうと、鳥山明さんが亡くなったじゃないですか。で、鳥山明さんの作品には、ドクター・マシリトっていう、キャラクターがいて、
はい、
でそれは有名な編集者なのよ。鳥山明さんをやってる、もう超有名なジャンプの、方で、その人のインタビューとかもすごく面白いんだけど、で、マシリトっていうのは、鳥島さんの、鳥島でマシリトなの。
あ、そうなの。
そうそうそうそうそう。で、鳥山先生が、その、ものすごい嫌な やつを書こうって言って想像したら、その編集者の顔が出てきたから、鳥島さんを書いたっていう。でもうすごいみんな愛すべきキャラクターだし、でもね、やっぱ鳥島さんのインタビューとかは僕はすっごく個人的には面白いなと思って。
なんかそういう意味でいきますと、個人的にすごいおすすめする漫画はバクマンですね。それはデスノートの2人が、デスノート2人で作ってるんですけど、その2人が、書いたジャンプの漫画を描く漫画っていう。なんで、なんかそこでやっぱりその編集者との関係性とか、そこのなんかいい具合のアドバイスとか、なんかそこのストーリーの作り方とかいろいろ学べるので、それはすごい。で、なんか一応ジャンプの人にいろいろ話したら、8割ぐらい正確だっていう話は聞いてるので。
そうなんだ。
はい。
いいな。なんかでも本当、なんかそういう、他にもね、やっぱお笑いの世界でも、やっぱ作家さんのと芸人の関係もそれに近いなと思う。作家さんはやっぱいて、その芸人の人の、作る作品だとかにいろいろコメントだとかやってくれたりだとか、ラジオとかでも同席してとかって方もいるし、それもすごい勉強になる、そういう人たちの話も。あとね、NSC の有名な先生がいるの。NSC って吉本のもちろんスクールですけど、そこですごい有名な先生がいて、本田さんかな。で、その人のね、あれも面白い。プロとしてどうやって育てていくかっていう話とか。
育成系面白いですよね。
面白い。面白いですね。
そこもなんかサッカーでもFC バルセロナのなんか学校とかもすごい哲学的な考えとかいっぱいあるので、それはやっぱりなんかいろいろスタートアップとしてもなんか学べる要素が、
学べる、いっぱい学べる
ますよね。
あとまたちょっとマニアックだけど、何かの本、モータウンっていうレコードが会社があるんですよ。で、モータウン、これかな？これ超分厚いんだけど、このコンプリートモータウンっていう本があって、はい、モータウンレコードも、まさに VC と起業家に似てて、モータウンレコードっていうかその音楽業界、要は原石を見つけてきて、ここなんて一番有名なのもジャクソン5ですけど、あとスティービーワンだね。もう本当もう10歳みたいなスティービーワン、11歳かな？を見つけてきて、それを育てて、スターに上げていくっていう。で、その中で、しかもデトロイトなので治安も悪いし、みんな正直貧しいっていう黒人の子たちを、しかも黒人の子たちが多い中で、その子たちを集めて礼儀とか、こうやって挨拶しろみたいなこととか、ダンスを練習させたりだとか、そうやってスターにしていくっていう、彼らファクトリーって言ってて、自分たちのことを。なんかこれってもアクセラレーターだなっていうのも、
そうですね、インキュベーション、ね、アクセラレーター的な感じ
ですね。モータウンと吉本 NSC が僕はもう世界最高峰のアクセラレーター、まあ多分バルセロナとかもそうだと思うんだけど、育成機関としてすごい研ぎ澄まされてるなと思って、これもね、参考にしてます。
なんで、いろいろ実はビジネスだけではなくて、いろいろカルチャー面でも、これをいろいろ見てるので、なんでそこら辺はちょっと、なんかあんまりこういう話ってできないんですけど、多分、意外とリスナーの方々で、なんか、原さんの音楽、情報聞きたいですって言ったりする人いるんで、ちょっとぜひまた、
これも全部、本業につながる勉強のために。
そうなんですよね。
一生懸命野球も見てますし。
しっかりいいですね。
でもね、そうだね、その辺かな、ハマってるっていうと、ハマってるっていうか、それずっと好きなんだろうけど。
最近読んだ本でインプレッシブだったやつとか。
なんか、
いいですね、本ね。
なんかあるかな。 なんか最近なんか読みたいと思ったやつがなんかあるんですよね。何でしたっけ？あ、それこそこのアイディアファあのザ・アイディアファクトリーっていう本ですね。これベルラボっていう昔から、まあ、いわゆるそこからいろんなイノベーションが、いわゆる技術が生まれてきたっていうところの、はいはいはい、まあ、いわゆるそこのカルチャーがどうなってたのかとか、なんかそこら辺の話を、しっかりしてくれる、解説してくれる本ですね。なんかそれはすごい気になっていたのと、最近読んだ本で面白かったのが、タレントっていう本で。
あ、タレント面白い。僕も。
めちゃくちゃいいですよね。
日本語も英語もどっちも読んだ。
あ、とか日本語版出てますよね。
日本語版出てます。採用の質問とか載ってるやつだよね。
あ、そうです、そうです、そうです。
あ、面白い、面白い。
人
材を見極める科学的アプローチって。
あ、そうです、そうです。タイラー・コーエンさんと、ダニエル・グロスさんが、書いてる本ですけど、そうですね。そこの2つは最近、なんか気になってたやつですね。
VC ファームで、てか VC ファームのトピックとかすごく多いから、タレントって。
うん、あ、そうなんだ。ちょっとこれは読んでみよう。うん、
まあ、アメリカの本なので、多分に、結構、中盤は割とそのダイバーシティをどう考えるかとか、そういう話はもちろんすごくよく、うんうん、書かれて、それもすごく面白いし。
結構、ピーター・ティールさんの話が出てきます。
うん。
ピーター・ティール系で言うと、1年前の本なんだけど、The Founders っていう本。
ああ、ペイパルのあれですね。あれ、いいですよね。
俺、これ知らなくて、最近、今ちょうど読んで、
まだ読んでないな、
8割ぐらい終わった感じなんですけど、これめちゃくちゃいい。
いや、めちゃくちゃいいですよね。
これやばい。ペイパルの歴史ですね。まあ、ペイパルマフィアの歴史でもあって。
うん、まあ、ほぼ4年間の本当に怒涛な彼ら の生き様の話ですよね。
いやー、すごいです。しかもなんか出てくる人がみんな今超有名人なんですよね。なんかまあもちろんイーロン・マスクとかピーター・ティールはそうだし、なんかマックス・レブチンとかリード・ホフマンとかキース・ラ・ボーイとか、もうなんかもう、あとデイビッド・サークスとかもうなんかもう、この時からやっぱこんだけコアにやった人たちがこう二十何年経って今あっちこっちの領域でまだ活躍してんだって。
これドラマ化するんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
てか、これは日本語版もあるんだね。
多分日本語版、今年か去年出たと思う。
いや、わかんない。今、アマゾンでポチポチ買ってたら、あったよ。多分。
違うじゃない？
いや、イーロン・マスク、ピーター・ティールと世界一のリスクテイカーたち、ザ・ファンダーズとも書いて
ある。じゃあ、それだ、それだ。
あるんですね。
うん。
いや、これね、マジ面白い。
いや、いいですよね。
うん。
めちゃくちゃいいです。ちゃんと、ちゃんとピーター・ティールさんとか、本当にペイパルメンバー全員インタビューしてるので、すごいいい感じだと思います。
うん、そう。かつ、なんかその、まあ、一人一人のその人物とかっても面白いし、僕が今ちょうど読んでるところが、ペイパルが、まあ、eBay と競合しながらも、eBay に乗っかっていかに伸びていくのかみたいな、そう、すごい難しい戦略、うん、その、
うん、
eBay に切られるとペイパル終わるんだけど、
うんうん
いかに切られずに、でも eBay も社内で競合プロダクトみたいなの出してきて、そこに勝ちつつみたいな、なんかすっげえ難しいことをなんとかやり遂げていくっていうな、面白いし。
いや、しかも何回も死にかけてますからね、会社は。
本当そうだよね。
本当に、なんかキラキラしたように今は見えますけど。
うん。死にかけてるし、なんか喧嘩というか、もうすごいじゃないですか。イーロン・マスクもハネムーン中に、なんか、社長クビになるとか。
でも、マックさんとイーロンがめちゃくちゃもう合わなかったりとか、もうボード感で合わなかったりとか、いろいろありますから、ね。
もうめちゃくちゃだな、みたいな。よくこのペイパルという会社も成功したなっていう。い
やだから、よく多分あの4年間での学びってもう、なんか50年ぐらいの学びですよね、多分。
うん、そうだろうね、彼らは。
そこが。
なんか最初は、ブラックベリーで送金するみたいなことを確か考えてたんですよね。その、
あの
メールアドレスとかそういうの関係なくて、ブラックベリーの、なんかその、通信端末みたいな、なんか赤外線か通信かなんか。
マックさんのアイデアが元とそうだったんです。なんかセキュリティから始まってそっちに行ったんですよね。
そう、ブラックベリーかなんかの赤外線通信で送金できるようにするみたいな感じ。でもなんかブラックベリー自体が全然普及してないし、なんかみんなが一度に返さないと赤外線通信できないし、なんかそもそもちょっとずれると送れないらしくて、もう全然使えねえじゃんみたいな感じになり、 そこからなんかこういろいろうまいピボットして今のペーパルを見つけてった、う
ん、いやでもこれは本当におすすめですし、うん、一応なんかあの映像の権利は今デイビッド・サックスが持つようになったので、
あ、そうなんだ、
彼なんかあの制作チームとか
も、そうだよね、彼ドキュメンタリーとか好きですもんね、
はい、なんで多分なんかある程度ちゃんと作られるのかなっていうのを思います、うん、
いいね。
ちょっとなあのいつ、いつ作るかわかんないですけど、あ、多分、うん、出てくるんじゃないですか。
うん、
なんでそこはちょっとなんか一応なんかこの間あのファあのペイパルのマフィアが一回なんか集まったらしいんですよ。でそこでなんかめちゃくちゃインタビューされてたらしいです。全員が。なんでそれでなんかいろいろあの映像とか撮ってたんじゃないですか。っていう、
いやこれ出てきたら楽しみな。
いや出てきてほしいですね。ちょっとあの、うん、確定かは分かんないですけど、とりあえずなんか権利だけはデイビッド・サックスのチームが持ってるらしいので、はい、はい、ちょっとそんな感じでまたちょっとこういう、はい、こういう系の
何
かやりましょうか。
いろ
いろ盛り上がったので、はい、
はい、
じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。今回話した内容を気になった方は概要欄に載ってる我々ツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。